インディーズナイト。こんばんは。今日も子育て奮闘中、ママさんシンガーソングライターのまみよです。さて、今夜も始まりましたインディーズナイト。大切な人へのメッセージをテーマに、オリジナルドラマを書き下ろした声優俳優をゲストに迎えお送りするドラマナイトと、そのイメージソングを提供していただいたミュージシャンを迎えお送りするミュージックナイトの2部構成でお届けしていますが、6月第5週目の今回はなんとインディーズナイトスペシャルということで、いつもと違う内容でお送りいたします。今回は先週6月20日六本木クラップスにて行われたインディーズナイト企画の朗読劇イベント、大切な人へのメッセージの模様を一部お届けしていきたいと思います。ドラマナイトでいつもお送りしていたラジオドラマをもとに新たに脚本を作り直して、5人のキャストで朗読劇ライブを行ったんですね。なんと私も声優さん俳優さんに混じって朗読劇初挑戦してきました。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。今夜のインディーズナイトはインディーズナイトスペシャルとして、先週6月20日六本木クラップスにて行われたインディーズナイト企画の朗読劇イベント、大切な人へのメッセージの模様をお届けいたします。それではお聞きください。
科の看護師になって今年でちょうど15年になった。新しい命を取り上げるこの仕事は私にとって天職だったと思う。一生懸命な後輩に囲まれる職場と夫と二人での家庭、それは私にとってはとても幸せな生活だった。え？千秋がこの病院で？大学時代からの親友千秋が妊娠し、私が勤める病院で出産をすることになった。私と同い年の彼女は高齢出産となる。だから個人的な付き合いも長く、千秋の二人の子供ゆきなちゃんとなつきくんの出産に立ち会っている私にぜひ取り上げてほしいと直々に依頼があったのだ。なんとしても千秋には無事に元気な子を産んでほしい、そう願う裏で少しだけ心にちくりと引っかかるものがあった。私には子供がいない。仕事一筋で生きていきたかったから、その道をずっと選択してきた。そしてそれは結婚してからも変わらなかった。夫もその考えに賛成してくれていた。それでもこの年になるまで子供のことを少しも考えていなかったわけではない。心のどこかに引っかかった小さなトゲのように、時々私の心を刺激しては、その度に将来のことを考えさせ。
あら、ゆきなちゃん、なつきくん、あなたたちも来てたの？こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
君たちが連れてきてくれたのね、ありがとう。
あの、私帰るんでお母さんに伝えといてもらえますか？
え？ゆきなちゃんは弟の手を引いて立ち上がった。彼女は今高校生、こういうところで待っているのも少し気恥ずかしいのかもしれない。そう思うとちょっと怒ったような表情も微笑ましく感じる。そう、じゃあ気をつけて帰ってね。
ありがとうございます。
バイバイ。
こっちに手を振ったなつきくんの笑顔が眩しかった。結局千秋の状態は問題なく、後日少しだけお茶をすることになった。
それにしても3人目とは思い切ったわね。てっきり2人のままでいるつもりだと思ってたけど。
ちょっと迷ったんだけどね。
そうなんだ。
カナはどうするつもりなの？
周りにはもう年だしって言ってるけど、やっぱりどこか諦めきれないところもあるかな。でも仕事も大事、一生この仕事をしていきたいって思うもの。
カナ、お腹触って。
え？なんで？
いいから。
急に言われて戸惑いながらも膨らんだお腹に触る。千秋だけじゃない、もう何度触ったかもわからない妊婦さんのお腹。手が触れている部分に人の体温を確かに感じる。暖かかった。この暖かさは赤ちゃんのものなのかな、それとも千秋の大きな心が暖かさを感じさせるのかな。
この子は私の子だけど、カナの子でもあるのよ。
え？
母親は苦しみを伴いながら子供を産むでしょ。だけど出産で大変な思いをするのは母親だけじゃないの。周りの人たちも一緒に大変な思いをして初めて赤ん坊が生まれてくることができる。母親は一人だけど子供はみんなの子供だと思う。だからユキナもナツキも生まれてくるこの子ハルヒもみんなカナの子供でもあるのよ。
千秋、初めてそんなこと言われたよ。考えてもみなかった。やっぱり母親ってすごいのね。言われた言葉をかみしめる。まだ将来の選択に対して答えが出たわけじゃないけれど、なんだか優しい気持ちになれて、もう一度そっとお腹に触った。
すごく優しい手が私に触れる。私のことをいつも守ってくれる手だ。あなたのおかげで私は元気です。そう伝える代わりにその人にも分かるように手を動かした。もしも私が夢の中で将来のあなたの子供に出会うことがあったら、 対幸せになれるよ。そう伝えるよ。約束するからね。
リビングのテーブルの上、出かけ際に目に入った赤ちゃんのエコー写真。9ヶ月検診でもらったものなんだろうな。横目でぼーっと見ていた。すると後ろからユキナ、ユキナと呼ばれてハッと我に返った。何？と聞き返す前にお母さんが言い放つ。
今から出かけるの？悪いんだけど洗濯物取り込んでってくれない？お母さん夏希のお迎え行かなくちゃ。二人のお姉ちゃんになるんだもん。お願いしてもいいよね。
二人のね。一人は8個下の弟夏希のことで、もう一人はお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんのことだ。普通ならめでたくてワクワクする出来事だけど、うちの家族の場合は違った。妊娠中のお母さんの年は今年で42歳。最近では珍しくもない高齢出産だけど、うちではお父さんの転職と重なったこともあり、よかったと喜ぶ前にたくさん家族で話し合った。最終的にはどうしても産みたいというお母さんの願いが通ったわけで、あれだけ揉めた話し合いもお腹が大きくなるとともにみんなの笑顔であふれていった。一人だけ反対する私を残していって、お母さんの問いかけに少しイラッとしながら答えた。勝手にしないでよ。
え？何？
勝手にお姉ちゃんにしないでよ。人の気持ちも知らないで何がお姉ちゃんよ。
ごめんね、ユキナに負担かけてるのはわかるけど、でもちょっとでいいから協力してくれない？
学校でこんな年になって妊娠したお母さんなんて友達に知られたら絶対からかわれて笑われる。せっかく頑張って入学できたのに、こんなんじゃ恥ずかしくて学校なんて行けないよ。この気持ちがお母さんに分かるわけないでしょ。 今まで言えなかったこと、思っていたことが爆発して止まらない。言ってはダメだと思いながらも喋り出した口は止まらなくなって、黙って私を見つめるお母さんにさらに煽る言葉を投げつける。あ、そうだ、前々から言おうとしてたんだけど、私妹なんていらないから。
君の宝物作ろう、ありったけの思い乗せて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて、大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。
インディーズナイト。
どれくらい泣いたんだろう。怒りとか悲しみより後悔の気持ちの方が強くなって涙が止まった。つい口をついて出た言葉はお母さんを呼ぶものだった。お母さんのこと受け入れられたわけじゃない。だけどさっきのことは謝らなくちゃ。私は葛藤を抱えながらもゆっくりと部屋のドアを開けてリビングに向かった。リビングに行くとお母さんはソファーに座っていた。いつもよりも丸まった背中、やっぱり悲しませちゃってたよね。お母さん、さっきはそのねえお母さん、え、
さっき悲しい声を出してた人が近くに来たみたいだった。ねえお願い気がついて、女の人がとっても苦しそうなの、私にはできないから、お願い助けてあげて。
様子がおかしくて近くに駆け寄ると、お母さんは顔を真っ青にしてお腹を抱えガタガタと小刻みに震えていた。それだけでただ事じゃないことが分かり、全身に緊張が走る。
お母さん、どうしたの？お腹？お腹が痛いの？
ゆき。
声を出すことすら苦しそうなお母さんに何て言ったらいいのかも分からず、焦りながらも丸まった背中をさせる。
腰椎麻酔と抗生剤大丈夫？一応輸血の手配しといて。千秋が救急搬送されてくると連絡を受け、医局に駆けつけた。まだ9ヶ月だとに、かなりの早産だ。しかも陣痛が始まったばかりにもかかわらず、通常よりも間隔が短いという。準備が整うのとほぼ同時に千秋が運び込まれてきた。千秋、聞こえる？病院に着いたからね。陽介さんもできる限り急いで来るって言ってたから、大丈夫だからね。苦しむ千秋に声をかけながら付き添って歩く。意識はあるみたいだ。あと少しで救急治療室に入ろうという時、
お母さんを助けて。
夏樹くん、
お母さんすっごく苦しそうなんだ。お姉さん助けられるんでしょ？助けてお願い。
夏樹、何やってんの？
だってお母さんが、お母さんが。
かなさん、すみません。
ううん、ゆきなちゃんが救急車呼んでくれたんだって。ありがとうね。
私はそんなお礼を言われる資格なんて。
え？
なんでもないです。かなさん、母をよろしくお願いします。
かな、
ん？何？
赤ちゃんのことよろしくね。
当然よ、大丈夫。私の子でもあるんでしょ。千秋も赤ちゃんも守ってみせる。
うん、お願いします。
苦しそうな息の間で彼女はしっかりと笑った。なんでなんだろう。こんなに大変なのに、辛いはずなのに、なんでこんなにも幸せそうなんだろう。彼女は子供が生まれてきてくれた時の喜びを知っているからなのかもしれない。もしそうなら、私もこんな喜びを知ってみたい。
お母さんか。それでも必死に不安な気持ちと戦っているんだと伝わった。その姿を見ていたら、自分の今までの行動が恥ずかしくなって。
初めてだったから。お姉ちゃんは優しいし、頭も良くて友達も多いから、僕にとって自慢のかっこいいお姉ちゃんだ。でもそんなお姉ちゃんが泣いてる。お姉ちゃん、どうしたの？
私、お母さんにひどいこと言っちゃったの。お母さんに、赤ちゃんにも悲しませること言っちゃったの。
悪いことしちゃったらごめんなさいすればきっと許してくれるよ。
謝っても言った言葉は消えないもん。それに、もしこのまま、このままお母さんも赤ちゃんも死んじゃったらどうしよう。私があんなこと言ったから、だから罰が当たったんだ。
お姉ちゃんの死ぬっていうこと、止まっていた僕の涙がまた溢れてきた。お母さんがいなくなって赤ちゃんもいなくなっちゃうの？そんなの絶対嫌だ。ずっと会える日を楽しみにしてたんだ。お兄ちゃんになって僕が守ってあげるってみんなに約束したんだ。それでお姉ちゃんみたいに頑張って僕もかっこいいお兄ちゃんだって思われるようになるって。神様、僕頑張るから。だからお母さんも赤ちゃんもなくさないで。お姉ちゃん、泣かないで。大丈夫だよ。ちゃんと謝ればお母さんも赤ちゃんも許してくれるよ。僕も一緒に謝るからさ。だから二人とも元気になれるよう神様にお祈りしようよ。
さっき撫でられた冷たい手とは さくてあったかい手が私の頭をポンポンと触る。まだまだ小さいと思っていた夏希が泣いている私を必死に慰めてくれる。さっきまで泣いていたのに、正確には今もだけど、目にいっぱいの涙をためて下唇を噛んで我慢している。私がそうさせてしまったんだね。ダメなお姉ちゃんでごめんね。夏希、ありがとう。ごめんね、泣いて。そうだね、一緒に神様にお祈りしよう。おいで。夏希を抱え込んでおでこをくっつける。神様、どうかお母さんと赤ちゃんの命を助けてください。
今夜は先週行われた朗読イベントの一部をお届けしておりますが、このイベントの協賛であり、そしてこのインディーズナイトの番組の提供でもあるという宝物工房とは何ぞやということをちょっとこちらでご紹介させていただきたいと思います。この宝物工房のキャッチコピーがですね、世界に一つだけのプレゼントで伝える大切な人へのメッセージということで、これがこの番組のテーマにもなっており、そして先週のイベントのタイトルにもなったんですね。この宝物工房でオリジナルの歌と絵本を制作して、大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんかというプロジェクトになっております。その宝物工房のテーマ曲がありましてですね、もうその名も宝物工房という曲なんですけれども、そちらの方も私が作詞作曲アレンジをやらせていただいております。そして先週のイベントの朗読劇の最後にみんなで歌わせていただきましたので、ぜひ聴いてみてください。宝物工房。
君の宝物作ろう、ありったけの思い込めて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい
りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。今夜は朗読劇イベント大切な人へのメッセージの模様をお送りしてきましたが、楽しんでいただけたでしょうか。この朗読劇の内容がですね、赤ちゃんを妊娠して母親や子供たち、それから母親の友人の看護師さん、そしてお腹の中の赤ちゃんがそれぞれの思いを抱えて出産を迎えるというお話でしたけれども、実際にね、出産を経験したことのある私が母親役として選んでいただきまして、今回母親千秋役をやらせていただきましたけれども、本当に声優さんとか俳優さんってすごいなぁと思いましたね。その人になりきるっていうね、そういうことを私今回初めて経験させていただいたんですけれども、そのお話の内容に入り込む声優さんたちにつられて、おかげさまで私もすぐに劇の中に入り込むことができまして、何度も途中で泣きそうになってしまいました。もう、なんかいい場面がね、たくさんあるんですよ。で、後から聞くと、来ていただいたお客様たちも、結構たくさんの方が感動して泣いてくださってたっていうお話を聞いて、はぁ、嬉しいなと思いました。本当に皆さんありがとうございました。この番組では、皆様からのご意見、感想などお待ちしております。Facebook オフィシャルページインディーズナイトで検索か、郵便番号 279-8691 浦安郵便局秘書箱1号 FM 浦安係、または E メール fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp までお願いいたします。来月7月はですね、またちょっとスペシャル企画をご用意しております。それでは今夜はこの辺でおやすみなさい。この番組は宝物工房の提供でお送りいたしました。